次に代表質問についてお伝えします。今定例会では代表質問に伊沢克則茨城自民党、志田恵美子県民フォーラム、八島勲公明党の3人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の伊沢克則議員が質問を行いました。まず、知事は先の選挙において新しい茨城づくりを力強く訴えてきたが、就任後2年を振り返り、これまでの県政運営をどのように評価しているのか、また知事の目指す新しい茨城の姿はどのようなものか、との質問に対し、知事は、自ら変革の先頭に立ち、新たな発想で果敢に挑戦してきたと自負しており、新しい茨城づくりの取り組みは着実に進んでいると認識している。未曾有の人口減少、超高齢社会という、今後進むべきモデルや目標のない困難な状況において、県民の特に若い世代の皆さんが自身の叶えたい夢に向かって挑戦を続けられるような県づくりに向けて、今後もその先頭に立って挑戦していく、と答えました。次に、大切な子どもたちを元気に健やかに成長させていくため、安心して子どもを育てることのできる環境づくりに、今後どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、少子化の要因である未婚化・晩婚化の進行や待機児童の発生、子どもの貧困などの課題に重点的に取り組むとともに、子どもに関する施策を一体的に展開するための指針として、茨城県次世代育成プランを改定し、すべての県民が結婚や子育ての希望を叶え、子どもが健やかに育つ環境づくりに向け全力で取り組んでいく、と答えました。次に、少子高齢化の進展により、社会の様々な分野で労働力の確保が課題となっている中、高齢者の方々がその経験や知識、技術を活かし、長寿社会の中で活躍していただけるような施策の展開が必要と考える。今後、高齢者の活躍促進にどのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、企業による定年延長や継続雇用制度の導入などを促進するとともに、シルバー人材センターにおける派遣時間拡大の市町村への働きかけや、高齢者の方々も対象となる就職面接会を新たに開催するなど、関係団体や市町村などとの連携をしっかり図りながら、高齢者の多様な就労機会の確保と就労意識の醸成に努めていく、と答えました。他に、世界呼称会議の成果を踏まえた霞ヶ浦の水質浄化への取り組み、本県農業のさらなる発展を目指す政策、本県の経済発展を支えるインフラ整備と、それを下支えする建設産業の育成と担い手確保なども質問しました。次に、県民フォーラムの志田恵美子議員が質問を行いました。まず、高齢者などから通院や日常生活の移動手段確保を心配する声がある。隣接市町村の病院への乗り入れなど、市町村を超えた広域デマンド型タクシーの充実が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、市町村での取り組みを地域協議会などの場を通じて、情報提供や助言を行い、後押ししていく。交通事業者などと連携し、地域実情に応じた取り組みを総合的に支援し、公共交通ネットワークの充実に取り組んでいく、と答えました。次に、被害者支援のため、性暴力被害者サポートネットワーク茨城が設置された。医療的ケアや証拠の採取ができるよう、病院拠点型へ発展させ、24時間365日の相談体制を目指すなど、さらなる支援の充実が求められるが、知事の考えは、との質問に対し、知事は、 新たに国の交付金を活用し、相談時間の延長や支援員の確保、医療費支援の拡充などを進めていく。病院にワンストップの相談窓口を設けることは、産婦人科医療や相談など総合的な支援を受けられるメリットがある。提案を踏まえ、関係機関と今後の在り方を検討していく、と答えました。他に、母子家庭への住宅支援、保健所の歯科医師、歯科衛生士の配置、外国人が暮らしやすい茨城づくりなども質問しました。最後に、公明党の八島勲議員が質問を行いました。まず、認知症施策の柱は、共生と予防であり、特に共生を進める上で、生活支援ニーズに応える施策が重要である。超高齢社会を展望し、認知症対策にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、共生に向けた取り組みとして、認知症サポーターの活躍の場を広げるとともに、認知症の方が自ら相談や仲間づくりをする活動の推進など、認知症になっても自分らしく暮らし続けられる社会の実現を目指す。また、元気アップ・リ・茨城の活用など、認知症予防につながる取り組みも充実させていく、と答えました。元気アップ・リ・茨城とは、ウォーキングや健診受診などの健康づくり活動にポイントを付与し、そのポイントを景品などと交換できる茨城ヘルスケアポイント参加に必要な県公式アプリのことです。次に、いじめ根絶には強い決意と明確な発信力が必要である。LINE による悩み相談の通年運用を実現し、中高生の心の苦難を分かち合い、問題の深刻化を防いでもらいたい。いじめ根絶に向けた決意と今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、8月に開設した SNS 相談窓口には、9月1日現在で566件の相談が寄せられた。内容などを分析し、開設時期や期間の見直しを含め改善を検討していく。相談体制の充実を図り、子どもたちの SOS をしっかりと受け止め、いじめ根絶に全力で取り組んでいく、と答えました。他に、在留外国人材の活躍推進、SOGI、訴訟ハラスメント対策なども質問しました。SOGI、訴訟ハラスメントとは、性的マイノリティの方たちへの差別的発言や嫌がらせなどを指し、SOGI、訴訟は、好きになる人の性別を表す性的指向、セクシャルオリエンテーションと、自分が認識する性別を表す性自認、ジェンダーアイデンティティの略語です。